おはようございます。私は愛知県名古屋市にあります、金光教今池教会で教会長を務めています。初代教会長は私の父で、父はいつも人間は何があるかわからない中を生きているんだよ。だから信心しておかげを受けなければならないと話していました。その父は12年前に亡くなりましたが、その時の話を聞いていただきたいと思います。12年前の冬の朝早く、洗面所でバタンという大きな音が聞こえました。びっくりして駆けつけると、そこに父が仰向けに倒れていました。口をポカンと小さく開けて、うんともすんとも言わずに倒れているのです。その表情は慌てふためいている私とは裏腹に、のんきそうにも見えました。私は驚いて救急車を呼びました。運ばれた病院で父の容体を見たお医者さんは私を呼び、もう何もできません。覚悟してくださいと言われました。昨日まで一緒に話をし、笑いもし、今朝だって普通に起きてきて顔を洗っていたのに、覚悟せよと言われても、とても、はいそうですかとは言えず、できるだけのことをしてくださいと、頼み込みました。先生は、検査をすること自体が危険ですが、それでもいいですかと尋ねられ、お願いしますと、とにかく検査をしていただきました。検査の結果、心臓の血管が破裂していたそうです。とりあえず血を抜く処置をしていただきましたが、お医者さんからは、危険な状態に変わりありません。いつでも連絡を取れるようにしておいてくださいと言われ、私は家に戻りました。枕元に携帯電話を置き、このベルが鳴ったらもうおしまいなんだと思いながら、眠れぬ夜を過ごしました。そんな夜が一晩二晩と続く中、私は、人間は何が起こるかわからない中を生きているんだよ。だから、信心しておかげを受けなければならないという、父の言葉を思い出していました。何が起こるかわからないってこのことだったんだ。平穏な日々の中に突然降りかかってきた出来事。親の死に出会うという私にとっては初めての大きな出来事。どうしたらいいのだろう。どうすればこんな状態を受け止めることができるだろうか。いや、いつまで経っても覚悟なんかできるものかとも葛藤しながら、この状況の中で信心しておかげを受けるとは、どういうことだろうと考えました。今までに教えてもらったことが次々と頭に浮かびます。親が死に、子が死に、孫が死ぬはありがたしと聞いたことがある。親を先に送るのはありがたいことなんじゃないの？若い頃から病弱で何度も大病をした父が子供をいただき、孫もいただいた。もうそれがおかげなんじゃないの？世の中にはぽっくり王女を願う人が多いっていうのだから、それはこういう死に方なんじゃないの？いろいろな思いが浮かんでは消え、浮かんでは消え、眠れぬままに私は神様をお祭りしている御神前に行きました。御神前の隣には机が置いてあり、父はいつもそこに座って、本を読み、原稿を書いたり、メモを取ったり、誰かが来るとくるりと椅子を回転し、その人の話に耳を傾けて聞いていた場所。気がつくと私はその机の前に座っていました。机の上には何冊かの本とノートが並べて立ててありました。わざわざ机の上に並べてある本。それは父にとって特別な本なのだろうか。そう思いながらふと目が留まったのは死、老人、御霊。背表紙に書かれたノートでした。そうか、そうだろうな。父だって自分の死について考えていたはずだよね。突然、死が近くに舞い降りた今の状況を、父だったらどう捉えるのだろうか。その手がかりがあるように思われました。そのノートには、いろいろな本や雑誌の中からの記事が抜粋して書き写してありました。お父さん、いちいち書き写さなくても、今はコピーの時代だよとからかうと、こうして書き写すことで頭に入るんだよと 答えていた父を思いながら、その中身を読んでいきました。とりわけ、何本も赤い線が引いてあるページが目に留まりました。そこには、一つ、生きてきたことに大きな意味があると思えること。一つ、家族や人に愛され、孤独でないこと。一つ、恨みつらみがなくて、心の清算ができていること、という、三つのことが書かれてあり、大往生の三原則とまとめてありました。そして、これを目指すことは、信心そのものであると書き添えられていました。大往生とは、一般には痛みや苦しみがなく、安らかに死ぬこととか、老衰で苦しまずに死ぬことというように捉えられていますが、そこに書かれているのは、死に方の問題ではなく、生き方の集大成として捉えられた大往生でした。父は、この大往生の三原則を目指す生き方を、信心として捉え、こうした生き方を日々の生活の中に心がけていたのだと思うと、父の人生は実際にこの三つを満足したものであった。それはありがたいことだったと思えました。ならば、この世に突然死が父の近くに舞い降りたにしても、父はこうした人生を送らせていただいたお礼を神様に申し上げているに違いないと、思うことができ、私の中に少しだけ父の死を受け入れる覚悟ができました。そして私もまた、一つ生きてきたことに大きな意味があると思えること、一つ家族や人に愛され孤独でないこと、一つ恨みつらみがなくて心の清算ができていること、この三つのことを心して生きていこうと思ったのです。